日経メディカル編集部から。日経メディカルオンラインで毎週お送りしているミニ特集、週刊日経メディカル。この番組では担当記者を中心に取材や執筆時の裏話など、編集部員の生の声をお届けします。
日経メディカル編集長の山崎です。花粉つらいですよね。目がしょぼしょぼするのはもちろんなのですが、喉がイガイガするのが何とも。趣味で歌を歌っているのですが、この時期はもともと決して褒められたものではない歌が日頃よりもさらに下手になっているような気がしてげんなりしています。早く花粉の季節が終わってくれれば嬉しいのですが。さて、先週先生方に最も読まれたのは岩岡先生の糖尿病診療のここが知りたいリターンズのリターンズ。日本糖尿病生活習慣病ヒューマンデータ学会の糖尿病標準診療マニュアル2024の改訂ポイントの解説です。ちなみにこちらのマニュアル、岩岡先生は外部評価委員として加わっておられるのでした。2番目に読まれたのは、どうする生活習慣病管理料への移行、療養計画書を業務の検討が急務に。2024年度診療報酬改定のポイントとして注目を集めている生活習慣病管理料の話です。今回の改定では財務省から診療所の利益率が狙われていました。賃上げの話もあり、書斎診療はそのままでしたが、多くの診療所で見ていると思われる生活習慣病が狙い撃ちにされた形です。どうすればその減収分をうまくフォローできるのかという観点で、先週このポッドキャストで話をした永井編集員がまとめました。3番目に読まれたのも診療報酬関連で、永井編集員の記事。連携評価の新加算続々、6月から勤務医の仕事に影響がです。連携評価の加算が多くついたことで、例えば3次救急から2次救急への下り搬送が進むなど、勤務医の働き方が変わりそうという話でした。うまく働き方改革と集約化とが進めばよいのですが、先生方とお話をしていると、さわさりとて当直はあるんだよねという話を伺うこともあり、医師の給与がどうなるかも含めてもう少し丁寧に見ていく必要がありそうです。で、今週のカバーストーリーは新シリーズ、現場のモヤモヤに答えます。毎月1回、現場の先生方が臨床現場で困っておられることを第一線の先生方に寄稿していただくという企画です。担当としていろいろ手配を行ってくれた宇津木副編集長に話を聞きます。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、今月からもやもや、先生方のもやもに答えますという新コラムというか、
現場のもやもやに答えます。
現場のもやもやに答えます。これなぜ始める？
ですね、まあ、カバーストーリーっていう毎週やっているあのカバーストーリーっていうミニ特集がある、うん、んですけどって山崎さんに言ってもしょうがないけど。聞いていただいている方々、ご存じない方もいると思うので、うん、週替わりでミニ特集をやってるんですが、
はい、
どうしてもそのテーマは記者が執筆する通常のカバーストーリーだと、
うん、
そのホットトピックスみたいなものを扱うことがやっぱり多くなってしまうので、うん、まあ、なかなか普遍的な内容っていうのは取り上げることが少ないっていうのもあって、うん、まあ、その普遍的な内容を学べるようなカバーストーリーっていうのを、まあ、新設してもいいんじゃないかなというふうに考えたっていうのがきっかけです。
うん、
で、まあ、扱う内容としてどんなものだと、あの、皆さんのニーズにお答えできるかなっていうのを考えたときに、まあ、あのガイドラインには書かれてないんだけど、うん、でも、だからこそ現場で困るような、
うん、
その困る方が多いような疑問にお答えする、うん、その解決の糸口になるようなものを、ご提供できるようなコンテンツにすれば、うん、あの役立てていただけるんじゃないかなって考えて、うん、現場のモヤモヤに答えますという形になった感じです、
うん、このモヤモヤっていうのはどうやって探した、どういうふうな疾患からピックアップした、
症状疾患を切り口として取り上げてるんですが、うん、どんな内容を取り上げるかっていうのは、
うん、
日経メディカルオンライン上でアンケートを定期的にお願いしているんですけれども、うん、そのアンケート、医師会員を対象にしたアンケートで呼吸器とか循環器とか領域別に疾患をバーッと上げて、その中で特に先生がお困りのものをどれか教えてくださいっていう調査をして、それに基づいて困っている方が多いのをピックアップしました、
うんうん、この調査意外にばらけた、それとも先生方みんな困っておられるの同じようなものなんだなというような印象だった？
そうですね、もちろんばらけてはいたんですけれども、
うんうんうん、
やっぱりその呼吸器だったら慢性外傷とかそういうものに困ってらっしゃる方が多いっていうのは如実に出ました。だからこそピックアップ しやすかったっていうのもある、
うんうん、で、今回は初回のテーマはアナフィラキシーはどういうふうなところが困っておられるなというような印象だった？
そうですね、今回取り上げる内容としては、
うん、
唯一の治療薬であるアドレナリン、
うんうん、
もう皆さんご存知だとは思うけど、実際にアナフィラキシーに打ったことがない方っていうのは実は多いんじゃないかっていうのがあって、常駐なのか緊張なのかっていうのがちょっと分からなくなったりとかっていうこともあったりすると思うので、でもアナフィラキシーはよくある主な疾患なので、だからこそ自分が対応しなきゃいけなくなった時にアドレナリンの使い方っていうものをきちんと覚えておこうっていうようなテーマでも一本ありますし、あとは小児のアナフィラキシーが成人とどこが違うかとか、あとはアナフィラキシー症例は前例入院させなきゃいけないのかとか、そういう実際に現場で本当に困ることが多いだろうなっていうような、ある意味ニッチなんですけれども、そういう絞ったトピックスを取り上げる予定です。
このシチュエーションというのは宇津木さんが決めたわけではない？
もちろんです、
はい、
今回の現場のモヤモヤに答えますでは4人の先生にご監修をお願いしておりまして、いわゆるですね、難産等の治療とか医学書院の元事務、今総合診療とか、ああいうような、商業出版誌みたいなものを想定していて、ああいう雑誌って必ず編集委員っていう全体のご意見番がいて、で各月号で編集幹事っていう取りまとめ役がいてっていう構造になっているので、現場のモヤモヤに答えますも同じようにして、ご監修の先生がいらっしゃって、で毎月ご監修、ご編集幹事というお立場の先生。
はい、で、今回は監修の先生を立てていただいた。
はい、ご監修の先生の4人立っていただいていてですね、朝日中央病院の坂本壮先生、順天堂大学の高橋博光先生、聖路加国際病院の水野敦先生、あと京都、島根から京都大学に移られた。
京都大学に今移られた、
そうです、島根から京都大学に移られた渡隆先生の4人に立っていただいています。
この先生方、なんでこの先生にお願いした？
そうですね、最初にやっぱり幅広い視野をお持ちの先生ということで、坂本壮先生に、日経メディカルでのレジオでお世話になっている坂本壮先生にご相談させていただいて、で坂本壮先生が以前ですね、 J コスモっていう雑誌があって、そこで一緒にいろいろやってらっしゃった、高橋先生、水野先生、渡先生をご推薦いただいて、結果的に4人の先生にやっていただくようになったという。
J コスモはあれだね、中外医学者さんが。
そうです、
もう亡くなっちゃったけども。
そうです、そうです、いろいろ楽しくやってらっしゃったみたいで、
そこからもう一つ深掘りしていくぞと
オンラインなので自由度高い部分もあるのかなと思いますし、違った意味で良さが出せるのではないかと、
編集幹事の先生はそれに加えてもう少し入っていただいている。
そうですね、編集幹事の先生も基本的にはこの4人の先生にお勤めいただくっていうことですが、ちょっと守備範囲外の疾患だったりっていうところもあったりするので、そういう時には助っ人で外部の先生に立っていただくことになっています
。なるほど。あと、先ほど慢性外傷という話もあった今回アナフィラキシー、あとはどのあたりのテーマが今のところ予定されている、今言えるものだけ、
来月5月は心不全です。でその次6月が急性上気道炎、7月が関節リウマチ、8月が転換、9月が婦人科疾患、10月が急性肝症です。
ということで、ある程度内容も実は宇津木さんは中を知っている。
そうですね、項目立てはもうすでに立てていただいているものとかもあって、うんうんうん、まあ、5月号ももう原稿を配読してたりするので、
うんうん、随分あの自分たちで書くのとは違うなというような感じがする。やっぱり
それはそうですね、その私は以前医学書の出版社にいたので、
うんう
んうん、その時の感覚に近いかなと思う、
うん、
でやっぱり一記者がインタビューして書く視点と、
うん、
その医療の専門家でいらっしゃる医師が書く視点っていうのは、うんうん、やっぱり多少違うのかなと思って、
うんうんうん、
まあ、現場目線が分かってらっしゃる先生だからこそ、かゆいところに手の届く記事を書いていただけているかなという感じで、うんうん、
なるほど、まあ、これから楽しみしておりますので、引き続きよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
いします。あと、なんだ、Google の会見行ってたんだよね。
あ、
先生方が、Google にいろいろ書き込みをされていてという記者会見があった。
Google マップで悪質な口コミとかをよくされる、
うん、
で特に医療機関だと守秘義務があったりするから、
うん、
なかなか言い返したり、それが間違ってるっていう、不調したりっていうのができないっていうのもあって、
うんうんうん、
あの医療機関の方たちが Google マップの口コミに対して結構悩んでいることが多いっていう話は、うんうん、まあ、以前それこそカバーストーリーで取り上げたことがあるんですが、
うんうん
うん、今回4月の18日の木曜日に
木曜
日、うん、医師63人が集団で、
うん、
米Google、
うんうん、
本社を、
うん、
損害賠償を求めて訴えたことで記者会見があって参加してきました、
うんうん、どうだった？珍しいよね、あのホーム記者クラブとかうち入ることないもんね。
そうですね、私も2020年に記者になってから、
うん、
東京地裁に入ったのはこれで2度目です。
うん、
なのでもう
前回は何の取材だった？
前回は、入ったばっかりの頃に、それこそ山崎さんに行ってこいって言われた、医学生が、何だったかな、学校を、大学を訴えたみたいなのだった。
ああ。医学生が大学を訴えたって、あの東大のやつ。
ああ、ちょっとあまりに記憶が遠すぎて、
うんうん、
もうあの頃は本当に入社してた次の日とか翌々日とかで、もう右も左もわからなすぎてもう必死すぎてあんまり記憶がない、
うんうん、じゃあ記憶がある中では、実質初めてみたいな。
そうです、そうです、
うん、どうだった？今あの、まあ、記者や始めて4年経って、改めてホーム記者クラブ行くと見えてくるもの違ったんじゃない？
そうですね、なんか、まあ、テレビの方とかもいらっしゃるし、
うんうん、
まあ、我々ももちろんマスコミですけど、
うんうん、
あのお届けしている人数は全然
見に、うん、違うね、
見込みなので、
うんうんうん、
マスメディアっていう感じがすごくして、
うん、
あの明るい感じでした。あの内容は全然明るくないんですけど、
うんうんうん、
なんかね、まあ、フラッシュもすごい流れてるし、
うん、
テレビで見ているようなものに自分も参加してるなっていう、
うん、でもそこでされている質問と、あの自分が かつてカバーストーリーで書いたり、あるいは現場の先生方に伺ってるお話とはちょっと違うなという感じだった。それとも、
あ、
ほぼ同じところを狙ってるなって感じ？
いや、やっぱりそれは、
うん、
あのこっちは医師の方にお役立てていただける情報をお届けするという目線ですし、
うんうんうん、
はどちらかというと一つの話題、うん、トピックとして一般の方に情報を届けるっていう目線なので、今回この訴訟した狙いみたいな部分は、
うんうんうん、
多分そんなに興味がないのかなっていう印象があって。
なるほどなるほどなるほど。
そうですね、なので、うん、やっぱりちょっとこっちが書く記事とは視点が違うのかなっていう印象を受けました。
逆に言うと、まあ、一般メディアでいろいろ報道されていても、改めてうちの記事を読んでほしいなという気がした。
あ、それはもちろん。一般のメディアではお届けしていない情報ももちろんあると思いますし、うん、あのそもそも 今回の記者会見に至るまでに、うん、弁護士の先生と、うんうん、原告の代表の方にはお話を伺っていて、うん、別途でインタビューさせていただいているので、うん、今回の記者会見で話されていない情報もお届けしているので、うんうん、ぜひお読みいただけると嬉しいです。
はい、了解です。はい、ということで、もろもろお疲れ様でした。
ありがとうございました。
今週はその他に、明日23日には長門先生の内科専門医総合内科専門医一発合格への道を更新、新しい仕組みとなって3回試験が終わった内科専門医試験の出題ポイントをまとめていただきます。また同じ23日には X で話題の今週の論文で、アセトアミノフェンに関する JAMA に掲載された論文を紹介させていただきます。というわけで、今週も日経メディカルをよろしくお願いいたします。